皆さんおはようございます。多分私の経験では初めてだと思いますけど、元旦礼拝を除いてこの合同礼拝、この教会で行われたのは、15年ぶりというかそれ以上だと思いますけど、普段第1、第2、第3礼拝集っている方々、お隣の方を見て知らない方がいたら自己紹介してください。ちょっと立ってですね、でその間に聖歌隊のお父さんで帰りたい方は家族のとこ空いてるみたいですから、どうぞ鴨下さん戻ってください。空いてますから。いや、どうぞ。こういう時しかめったに挨拶できないので、初めて来た方がいらしたらご挨拶してください。で、せっかく今日子どもたちと家族が一緒に礼拝できる時ですから、なるべく家族が一緒に座っていただいて、でまだ空いてます。ちかちゃんのところ3人、端っこに座っている方腰が絶対痛くなります。どうしても窓の方見ていたいという方はいいですけど、私だったらやめた方がいいかな。今日の説教は本当に長くなりますから。ちかちゃんのところ3人、で、ちいかたの後ろも2人座れます。どうぞご協力お願いいたします。あ、そう、それがいいですね。松田さん、さすが。横にスライドしていただけると横の方がどんどん入ってきますから。あ、そうか、竹原さんここだ。そうそう、そこに、そこ座れるから。で、お母さん入って、この教会では牧師はめったに皆さんに指図しない教会ですけど、この場を借りてどうぞそこへ座ってください。聖歌隊の方も腰が痛くならないように斜めに座ってくださっても結構、椅子を曲げて足がきついかもしれない。まだ大丈夫かな。これで大体端の方はこっちが解消されてないね。高野さんの隣1個空いてますね。誰か他の隣にリヒト君座れるんじゃないかな。高野さん隣が空いている、OK ですか。こんな窮屈だったらもう二度と合同礼拝やりたくない。下は空いてます。下は一人しかいません。映像でご覧になりたい方は、受付の人たちも大丈夫ですか。座る場所ちゃんとありますか。空いてる、はい、ありがとう。もう一人、相沢さんの隣が空いてるそうです。じゃあ警告しましたから、窓際に座っている方腰が絶対痛くなりますよと。考えただけでも腰が痛くて。今朝私たちは神の家族の一員としてここに招かれ、私たちの主なる神に礼拝を捧げています。大人も子どもも共に今朝は一緒にここに集い、賛美を捧げ、祈りを捧げ、献金を捧げ、礼拝を共にしています。教会に来て他の人と一緒に礼拝を捧げなくても、今日家にいて、せっかくの日曜日だからゆっくり今日家にいて家族だけで礼拝を捧げる、家庭礼拝を持つこともできるかもしれません。また一人で静まって 祈りを捧げ、聖書の御言葉に聞き、そして礼拝を、個人礼拝を捧げることができるかもしれません。じゃあなぜ皆さんは毎週この教会に来て、この教会堂で共に礼拝を捧げているんでしょうか。賛美を捧げているんでしょうか。祈りを捧げているんでしょうか。この原稿を用意したときではですね、もうちょっと気温が下がるかな、もう11月中旬ですから、寒くなってくるかなと思って書いてたんですけども、団らんという言葉を頭に描いていました。こうして大人も子どもも家族が共に一緒になって礼拝を捧げる、教会における団らん、団らん、難しい感じで、書ける人いるかな、中学生ぐらいだと書けるのかな、この教会にまどかさんという名前の人がいますけど、知らない人はいないかもしれませんけど、みんなで円陣になって暖炉または炉端に座って、そしてそこで食事をしたりお話をしたりする、それを団らんというそうです。教会にあってもこの団らんがあります。一人で家にいてもいいかもしれない、家族だけで家にいていいかもしれない、でもこうして集まって共に礼拝を捧げるときに、主にある神の家族の交わり、団らんがあります。この厳しい時代に生きるときに、私たちは何か温かさを、励ましや慰めを求めて、この教会に集い、礼拝を一緒に捧げているんではないかと思います。神の家族としての温かい励まし、この団らんが必要ではないかと思います。今朝ご一緒に旧約聖書の詩篇127編の言葉に耳を傾けていきたいと思います。こうして私たちが毎週教会に集い礼拝を捧げることがなぜ私たちにとって大切なのか、そしてこの教会を建てられている方がどういう方なのか、このことをご一緒に考えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人を招いてくださり、こうして共にあなたの会堂に集い、家族と一緒に、また教会の家族の方々と一緒に礼拝を捧げることができることを感謝いたします。主よ、どうぞ今朝もあなたが聖書の言葉を通してここに集う一人一人に語りかけてください。あなたがそれぞれの必要をよくご存じです。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝も聖書の言葉を通してあなたが一人一人に語りかけてください。願わくば助け主、聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。私をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの力と知恵を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいでなし、感謝して私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今朝はご一緒に旧約聖書の詩篇127編から読んでいきたいと思います。この詩篇127編を見ますと、最初にこのタイトルというか題目が出ています。都のぼりの歌、ソロモンによると記されています。教会の礼拝の中にあって、司会者でこのタイトルを読む方も読まない方もいますけど、今日はこのタイトルからお話をしていきたいと思います。詩篇の120編から134編にすべてこの都のぼりの歌というタイトルがついています。都とは旧約聖書の世界にあって、当時のユダヤ人人々にとってエルサレムを指しています。 そしてユダヤ教徒の男子は旧約聖書の出エジプト記で命じられているように男子であれば年には3回はこのエルサレムに登っていかなくてはならなかった。いつ彼らはエルサレムを目指して都に登ったんでしょうか。春と夏と秋です。3回のユダヤ教の大きなお祭り、春の杉越の祭り、夏の7週の祭り、そして秋のカリオの祭り、この3回の時にユダヤ教の男子であればエルサレムに目指して都に登っていかなくてはなりませんでした。その時に巡礼って言いますけど、都を目指して神様に礼拝を捧げに行く時に歌った歌、または都についてそして賛美を捧げた、その時に歌われた歌がこの詩編120編から134編に書かれている都のぼりの歌です。この中に共通した特徴がいくつかあります。4つだけご紹介したいと思います。まず巡礼者の出発点というか、年に3回エルサレムを目指す巡礼者たちと現代私たちがこうして日曜日主の日誠実に礼拝に集うことと共通することがあります。それはそれぞれが必要を持ってこの神を礼拝するために神の住まいである神殿にやってくる、都に登ってくるということ。私たちもそれぞれの必要を持ってこの礼拝に出席していると思います。詩編の120編の一節では、苦しみのうちに私が主を呼び求めると、自分のうちの苦しみの必要を正直に祈り求めています。また130編の一節では主よ深い淵から私はあなたを呼びます、この深い谷底に、どん底に落ちているそのような必要を覚えて都にやってくる、さまざまな必要を持った人たちが毎週この礼拝にやってきます。特に大きな問題はそれぞれが罪と死の滅びの道から救い出していただくために、救い主であるキリストに出会うために、その必要を願うために教会の礼拝に集っています。2番目のこの都のぼりの特徴には、神からの祝福を受けるために巡礼者は都にあるこの主の家、または主の住まいを目指してやってきました。今朝の127編の一節では、主が家を建てるのでなければとありますけど、これも主の家、個人的なお家だけではなくて、神の住んでいる、神がおられる家を主の家、主の住まい、そして歌われています。当時のユダヤ教徒の人々にとっては、神殿があるエルサレムのことをこの主の家、主の住まいと呼んでいました。そのために都に登っていく。現代の私たちにとっては、誠実に礼拝を捧げる教会が主の家です。主ご自身がこの教会を建てられて、主ご自身がここにいて働いてくださっている主の家に、私たちは毎週礼拝を捧げにやっていきます。そして神からの祝福を受けて、それぞれの一週間の生活に戻っていきます。3番目の特徴に平和があります。エルサレムという名前にはジェルサレムと言いますけど、サレムという意味では平和、平和の町という意味がありました。特に平和のために祈りをが歌われている詩編122編6節から9節をお読みいたします。122編6節、エルサレムの平和のために祈れ、あなたを愛する人々が安らかであるように、あなたの城壁のうちに平和があるように、あなたの宮殿のうちが平安であるように、私の兄弟友のためにさあ私は言おう、あなたのうちに平和があるように、 私たちの神、主の家のために私はあなたの幸いを祈り求めよう。私たちは幸いを求めて、平和を求めて、神の家、主の家に礼拝を捧げにやってくるということです。現代の私たちも、神の家である教会に集うときに、平和のために祈ります。毎週の祈祷会でも、日本の平和のために、世界の平和のために祈っています。でも私たち一人一人においては、私と神様の関係にあって本当に平和があるのか、神に背いて罪を犯していないか、神と戦っていないか、神に反抗していないか、神との平和を求めて祈ってやってきます。そして私自身のためではなくて、私たちの隣人、隣人のためにも、平和な関係が神と人の間にあるように、平和のために祈ります。神の教会では、それぞれの罪を悔い改めることによって、神に従わず敵対した関係から、神との平和の関係へと変えられていきます。誠の礼拝を捧げることができます。4番目に、この都のぼりの歌の特徴は、人々は、この巡礼者は、神への絶対的な信頼を持って、神様にすべてを任せしても大丈夫だ、心配いらないという信頼を持って礼拝に集いました。詩篇の123篇1節2節では、目を上げるという表現が使われています。目を上げて主を見る。どういうことなんでしょうか。上目遣いでしょうか。体全体を持って、そして体を主に向けて礼拝を捧げる。そして目を上げるときに完全に信頼して神様に礼拝を捧げるということ。123編1節2節を意味します。あなたに向かって私は目を上げます。天の御座についておられる方よ、まことにしもべたちの目が主人の手に向けられる。あ、ごめんなさい、ここは A のところ飛ばしますね。私たちの目は私たちの神、主に向けられています。主が私たちを憐れんでくださるまで。イスラエルの人々にとって目とは単なる体の一部分だけではなくて、自分自身、人間の存在を表しています。目をよく見れば、皆さんの目をよく見ればその人の心内がわかるというくらい目はその人を表しています。同じように私たちは全身全霊を持って神に目を上げる、目を体を向けるということですね。すべての信頼を寄せて神に向かう礼拝者のこの方向性というか姿がここに表されています。続いて今朝のメインテキストの127編1節2節に入っていきます。127編で都のぼりの歌、ソロモンによると書かれていますけど、ソロモン、どんな人だったんでしょうか。今日、キッズチャペルでもソロモン、やってない。あ、やってない。はい、すみません。ソロモンは、神から与えられている非常に豊かな知恵と英知、海辺の砂浜のように広い心の持ち主でした。そのソロモンが、この詩編127編を歌いました。もう一度1節2節を意味します。主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ守る者の見張りは虚しい。あなた方が早く起き遅く休み労苦の糧を食べたとしてもそれは虚しい。実に主は愛する者に眠りを与えてくださる。旧約聖書には詩編、箴言、伝道の書、これらは知恵の書と呼ばれています。知恵と英知に富むソロモンは人生に何が一番大切なのか、有益で何が一方で虚しく無益であるかをよくわきまえていました。神の存在しない神殿を作ることも、神の守りがない町を、無防備な町を見張ることも、 神の存在しないこの普段の働き労働も虚しいと歌っています。神が私たちの生活の中心におられなければ礼拝を捧げるこの教会の中心におられなければ全てが虚しいことをソロモンは教えています。主に信頼せずに自分の力で日々の労苦に立ち向かえば必ず不安と恐れの中で疲れ果ててしまいます。人は一体何で生きているだろうか。何で朝早く起きて、今朝私も4時に目が覚めました。合同礼拝と聞いてなんかドキドキしていたのか緊張していたのかワクワクしていたのか分かりませんけど4時に目が覚めてしまう。朝早く起きて、そして夕方6時まで7時までサラリーマンの人ならば12時間以上、朝8時に駅を出ても夜の8時過ぎに帰ってくるようになる。この日々の勤労を捧げても主がおられなければ全てが虚しい。神に仕え、神から命を授かり、そしてその命を神の目的のために使い切っていなければ全てが虚しい、ソロモンは言っています。主に信頼するものを神が与えてくださるこの安眠、夜よく休むこと、神が私たちのために働いていてくださる保証がここに記されています。同じ都のぼりの歌である詩篇の121編の4節と8節にこの言葉があります。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。8節、主はあなたを行くにも帰るにも今よりも常しえまでも守られる。朝起きて仕事に行って家路に着き帰ってくるまで主が一緒にいて働いてくださっている。主が私のことを守ってくださっている。そのことを確信している、信じていると信じているのでは大きな違いがあると思います。不安があると思います。なぜこんなことをやってるんだろうか。一生懸命早く起きて一生懸命仕事をして疲れて帰ってくる。何のために自分を働いているんだろうか。何のために生きているんだろうか。主がおられるから、主が、そして私たちが夜寝ている時にも主は働いていてくださっている。私たちに夜安らかな眠りを与えてくださる神はまどろむこともなく眠ることもない。詩篇の作者は言っています。神がいつも私たちと共にいてくださり、私たちを守り、私たちに心の内に平安を、平和を与えるために働いてくださっている方だからです。私たちは安らかに信頼していくことができます。それは子どもたちが夜寝るときにお母さんお父さんがそばにいて大丈夫だよ、もう お父さんお母さん夜寝る前に一緒にいなくてもいいっていう子が多いかもしれませんけど、小さい子にとっては 大切な安心だと思います。まあ、大人になっても誰か隣にいてくれないと寂しいって言ってもいるかもしれませんけど、子どもたちぜひ今日隣に座っているお父さんお母さんに感謝してほしいと思います。私が、僕が夜ゆっくりと安心して寝れるのはお父さんが玄関で泥棒が入ってこないように守ってくれているからお父さんお母さんいるから安心して眠れるから感謝しましょう。それを言いたいんですけど、感謝してください。このように人のすべての働きは主なる神の助けがなければ虚しいことが、この大切な知恵としてこの詩篇だけではなくてソロモンの記した箴言の言葉にも記されています。私たちのこの教会を建ててくださる方は、私たちが寝ている間に次の建物を建てるためにも働いてくださっている方です。なんでここから急に土地話になる。この隣接地が与えられてもう3年になりますけれども、その間に私たちの神は着実に働いてくださっている。 次の建物を次世代の人たちのために建てるために着実に働いてくださっている方です。最後3番目に127編の3節から5節を見ていきます。見よ、子供たちは主の賜物、タイの実は報酬、若い時の子供たちは実に勇士の手にある矢のようだ。幸いなことよ、矢舌をその矢で満たしている人は、彼らは門で敵と論じるとき恥を見ることがない。ここでは矢と矢舌、または矢と勇士の例えが記されています。子どもたちは、私たちにとって子どもたちはこの教会に集っている子どもたち、そして今朝こうして共に礼拝を捧げている子どもたちは神から預かっている大切な賜物です。ですから私たちは子どもたちのことを大事にします、大切にします。そして子どもたちが聖書の教えに忠実に育っていくことができるように、信仰がイエス・キリストを救い主として信じる信仰が継承されていくように、キッズチャペルに子どもたちが集い、キッズチャペルの先生たちがスタッフが一生懸命教えています。子どもたちが主を恐れて忠実に信仰が継承されて育っていけば怖いものはありません。今朝もたくさんの子どもたちが礼拝に来ています。これは次の世代への信仰継承がなされていく祝福だと思います。そのためにも早く新しい建物を建てていきたいと思います。神からの賜物として子どもたちに聖書の教えを伝え、大切に育てていくことができる教会は豊かな実を結んでいきます。これから先10年、20年、30年、40年、50年、この子どもたちが確実にこの教会をこの地にあって豊かな実を結ぶ教会として共に育っていくと思います。また私たちは宣教という、または伝道ということから、まだイエス・キリストを救い主として知らない人が一人でも多くこの教会に来てくださることを願い、そしてその人たちが来てここで礼拝を捧げ、またキッズチャペルに出て神様のことを学ぶことができるように、将来に向けてこの教会がこの地にあって続けて用いられていく建物であってほしいと思っています。そして何よりもここに今いて働いてくださっている神ご自身がそのことを望んでおられ、そのことを進めてくださっています。最後にまとめます。私たちも礼拝を捧げるこの巡礼者、都のぼりの歌を歌う人々と一緒に、礼拝者として神の家に集い、そして礼拝を捧げます。主がここにおられるので、私たちは安心して大人も子どもも主にある団らんを求めて集うことができます。もしこの教会に今朝初めて来られてですね、なんて寒い教会だ、なんて冷たい教会だと思う方がいたら、今日エアコン効いてますからごめんなさい。牧師に一言言ってください。この教会に来た人は必ず温かさを持って帰れるように、この教会に来たら神様が中心にいて神の住まいに集うことを通して団らんを得ることができるように願っています。私たちはこの世の旅人、巡礼者として天の御国を目指して歩んでいます。全信頼を神に置いて、目を神に日々向けて歩んでいます。主イエスから離れては私たちは何もすることができません。教会も良い実を結んでいくことはできません。神からの祝福を受け、今週も神の国の家族の一員として神の国の働きに仕えていきたいと思います。 せっかくの合同礼拝の機会ですから、ぜひこの礼拝終わった後も共に神を礼拝し仕えるものとして共に励まし合い、せめて握手ぐらいして帰っていただければと思います。お祈りいたします。天の愛する父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。私たちはさまざまな必要を持ってこの礼拝に今朝やってきました。悲しみがあり、憂いがあり、心配があり、また嫌なこと、好きなこと、楽しいこと、いろんな必要を持って私たちはあなたの御前にやってきて礼拝を捧げています。主よ、どうぞ一人一人の必要をあなたが顧みてください。あなたが励まし、慰め、またあなたの力を与えてくださいますように、また何よりも共にそれぞれの平和のために祈っていくことができるように助けてください。あなたと正しい関係を守ることができるように、それぞれの弱さを、罪を告白することができますように。またいつもあなたに信頼して、私たちが寝ている時もあなたが働いていてくださることを、また私たちが起きて学校に行く時にも、会社に行く時にも、家で仕事をするときにもあなたが共にいてくださることを覚え、あなたに信頼して歩むことができますように。ソロモンが歌っているように、あなたがいなければすべてが虚しい。主よ、どうぞあなたと共に歩むことができるように助け導いてください。ここに集っているお一人お一人の上にあなたの祝福が豊かにありますように。特に次世代を担う子どもたちの上にあなたが知恵と力を与えてください。今朝の合同礼拝の時を感謝し、私たちの救い主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。